サバカン物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手はタッキーと
熊と
小南です。
はい、ではこの3人で、川で何して遊ぶというテーマでお届けしておりますが、メールたくさんいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームおしどりさんからいただきました。ワシャの皆さんこんばんは。あ、反応がないの。
あ、こんばんは。
こんばんは。いや、ちょっと、いや、いろいろあったんです。いや、今、はい、ちょっと順番がね、いろいろあったんです。
はい。暑い日が続きますね。まとまった雨が欲しいですね。こう暑くては頭もぼーっとして仕事もはかどりません。やっぱり一雨欲しいなといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして続いてですね、ラジオネーム、これ、ね、一瞬読めなかったんですが、サバ川物語。サバのサバに毛皮の川ですな。物を、何々物のもの、人のものね。型は、型ね、型枠の型。利は利用するのに。サバ川物語さんからいただきました。どうも、4時の犬さんが、今日は川遊びだと言っていたので聞いてみました。すごい前、20年くらい前には、でかい針にタコ糸をつけてうなぎを釣ってました。
ほう、
ほう、これも川遊びかな。では
いいっすね。今でもサバがレッツチャレンジしてる人いますよ。
このうなぎは食べたいね。
結構取れる方には取れるらしい。
取れました。
は、
取れてました。
取れてるって話ですよ。
そうですか、うん、
取れない人には取れないんだろうね。
なんかやはりいろんなね、仕掛けとかが、まあ、任し合いですから。
腕も必要でしょうしね。
はい。もう一ついただいております。ラジオネームピーコさんです。タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
暑い日が続いていますが、お二人さんお元気ですか？ご覧の、お聞きの通りです。最近サバ川の方へあまり行っていないのですが、ダムの水は大丈夫なのでしょうか。とりあえず節水するように心がけていますということで、はい、早くもこの節水という言葉が出てきましたが、うん、小南課長、今、はい、現状はどうでしょう。
ですね、まあ、川の水だんだん減ってきてるんで、
はい、
そろそろダムに貯金してある水をですね、
うん、
少しずつ出しながら、
うん、
川が干上がらないように、
うん、
今度は貯金を下ろしていく方にもうそろそろ変えていかなきゃいけないかなと、
うん、
今週末ぐらいから、
はい、
そういう風にしようかなと思っているところです。
今ダムの方は溜まってる水は大丈夫なんですか？
まだ平年並み、
はい、
今時に関して
十分
あるぐらいかなと思
ってます。はい、だけど大切に使っていかないと。
そうですね、だから去年のこともありますんで、今のうちはちょぼちょぼ、なるべく
ちょぼちょぼ、
危ないと思っても、うん、もうちょっと我慢とかねしてます。
まあ、この川のね、ダムの役割の一つにね、もちろん洪水を防ぐっていうのもあるんですが、こういうふうに水量を調節して、水が少なくなったら少し水を足してあげて、生き物とかね、流域の生態が変わらないようにね、生態系が変わらないように、こう、メンテナンスするというか、ね、整えてあげるというのもダムの大切な役目ですね。
そうですね。
はい。ね、はい、はい。社会の宿題でした。ということで。はい、うん、今日はですね、川で何して遊ぼうということで、なんといってもこうサバ川にはこれあれですね、マップがこれできておりますよね。ジャブジャブ池川遊びマップっていうのがあります、
はい、
でこれもお持ちの方もおられるかもしれませんが、さてさて、じゃあこういう川遊びをするときに何に気をつけたらいいんですかというところですね。
はい、
何に気をつけましょう。
まず天気ですよね。
天気、
はい、はい、天気は雨が降るのに入っちゃダメでしょ。
確かに
ね、そうですね、
うん、
どんな雨でも、
どんな雨でも今は危ない気がしますよ、
うん、そうですね、うん、なんかいろんなところの水の事故のニュースを聞くと、ちょっと今まででない降り方をしてますよね、課長。
はい、ここはね、ジャブジャブ池のあたりは、まあ、市内から近いところなんですけど、上流の方で大雨集中豪雨降ってることもありますんでね、十分注意してもらいたいと思いますね、その辺は。
なるほど、
うん、
でですね、まず川遊び行くときに、何を準備していったらいいかという心構えですね、
うん、
その辺をちょっとこう、まず行く前に、行った後ではなく行く前にちょっと考えましょうということなんですが、まずはやっぱり履物って何を持っていったらいいのと、
うん、
川に入るときビーチサンダルダメよ。
そうですね、脱げちゃいますね。
脱げちゃいます、うん、結構ツルツルするのかな、滑るのかもしれないね、ビーチサンダルは。焦げるし滑るし。
そうですね、どうしても親指と人差し指の間にこう、うん、鼻を引っ掛けるような形になってるんで、うん、皮 は流れがありますから、はい、上流から下流に向いていくとつるんと滑って、
つるんと滑る、
うん、
気をつけないと
脱げちゃって裸足で石の上にやっつくと痛いんで、うんうん、片足で懸垂したりすることがありますからね、
はい、
そこはやっぱりこうかかとのしっかり止まったような、うん、濡れてもいい靴、
うん、
がいいですね。
で水だからって長靴は絶対ダメよ。あれ水入ったら動く、重くなるんですよね。
そうですね、
うん、あとその、まあ、天気予報チェックしてで、まあ、当然あの一人で行かずにね、やっぱ友達と行くし保護者の方がやっぱついていく、ね、ちっちゃいお子さんはあのついていくっていうこと大事なんですが、もし、ね、大きいあのお友達で行くならばまず家の人にどこ行くかってきちんと言わないといけないね。
そうですね、
うん、言ってますかね。
言ってきてるみたい、
うん、
ジャブジャブ駅はでもほとんどの方が保護者同伴の方が多いですね、
うん、
今は、
うんうん、でやっぱりねお父さんお母さんとかの友達でやっぱたくさんで行ってわーって楽しんだ方が面白いです、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ行く前にそのいろんなものの準備をしておかないといけませんが、まあ、あの先ほどもちょっと出ましたけどライフジャケット、これ意外に持っていかないですよね。
そうですね、うん、ただ増えてはきましたね、
うん、
あと売ってるのをよく見るようになりました。
やっぱりいろいろこうな言わないと、まあ、あの防災グッズもそうなんですが昔は全然あの手に入らなかったんですよね、うん、
ライフジャケットは釣りをされる方が着用されるっていうのがね、
うん、
今まで一般的な感じで遊ぶのにはいらないでしょうっていうところがあったようなんですけども、
うんうん、
今は結構着ていらっしゃるお子さん多いですね、
うん、
あと寒くないって言ってましたよ着てると。
あ、暖かいんだ。
うん、上がったり、上がったり、
体温を奪われなくて済むのかな。
うん、ですね、暖かいっていうようなことを言ってましたね。うん、うん、なんでいいよっていうのを言って
ましたで、ジャケットつけてれば川の中でもね、あの安全なとこだったらできるかな。
そうですね、うん、流れてるところで
流れ
てます
ね。うん、それも本当に流されたらいけないけど、
うん、
うん、ですね。
ちょっと浮き輪とは違った感覚を味わえるようですね。
うん、
ただこのライフジャケットも着用の仕方によってはあのライフジャケットの意味をなさないこともありますので、ね、はい、きちんと着用される前には取扱説明書をご覧になって、はい、あの止めるところは止めると。
止めるところは止める。
そうですね。だからチェックを開けたまんま着ていたんでは、羽織ってるんではダメですよね。着込まないとダメですし、
そうですね、
また脱げないような工夫もしてありますからね。
うん、
ちゃんと。着るんだったらきちんと着なくちゃ、うん、あとヘルメットもね今着用するようにっていうのね、
あの岩が結構多いから、
うん、
ちょっと誤ってひっくり返ったりした時にね
頭打っちゃいますからね、
うん、
そうですよね、うん、で、まあ、そういう準備をしていくんですけど、やっぱり川へ行く以上相手の川を知らなくちゃいけないんですが、どんなことを知ってた方がいいですか。川ってどんなものなのかっていうのを知っておくといいと思うんですが、もちろん知識だけじゃ無理で実際やっぱ遊びに行っていろいろ体験してみることはこうなってるんだって実感してくると思うんですが、
うん、まあ、そうですね、あの自分が今いる場所ね、
うん、
例えばジャブジャブ池で遊んでいてどんどんどんどん水の量が増えてきたり水位が上がってきた時に、
うん、
じゃあ僕どうなんのと、
うん、
こう遊ぶ時にね休憩の時間でもいいから想像してもらって、
うん、
例えば水がこのまま上がってきたら僕逃げれるだろうかと、
うん、
よく中洲とかで遊ぶのも楽しいんですけどね、
はい、
中洲とかで遊んでると死ぬ間にこう夢中になっていると、
はい、
どんどんどんどん両側の水位が上がってきて戻れなくなる、
うん、
あ、これはここはダメじゃんとかね、
うん、
でジャブジャブ池のように、岸と言いますかね、
うん、
あのそっちの方で遊んでるとそっちの方に逃げればいいんでね、
うん、
逃げるときは間違って中洲の方に逃げちゃまずいんですけどね、
う
ん、
だから中洲と言いながら中洲は川の中にあるということを知ってもらわないといけない。
そうですね、
意外にテント張ったりしたりし
てますよね。危ないですね。
あの特にこの時期天候いつ急激に変わるかわからないので、うん、寝てる間に突然ということはみるみるうちに変わりますよね、う
ん、だから、はい、全国のニュースでもね見る見る、うん、こんなことになるとは思わなかったとかという、
うん、
あの見た人がね、
うん、
お話をされてますけど、
うん、
それはその多分何かが起きるときは想像以上のことが起きて、
うん、
事故とかがね起きてしまうんだろうと思うんで、
うん、
それは想像力をこう遊ぶときも働かして、
うん、
僕大丈夫かなっていうのをみんなで考えてもらえればと思いますね、
うん、それとあと川はこう曲がりくねると結構縁ができたり、ちょっと難しいと思いますけど、縁、瀬戸縁、
はい、
この瀬戸縁って何ですか。
川がこう流れてこう ぐにゃぐにゃと蛇行といいますかね、行くと、いろんな流れができましてですね、その川の底が掘られるところ、石とか砂が溜まるところ、いろんなこう場所ができてくるんですけど、淵というのはその川の水の中が掘られて深くなっているところです、そこは水の流れは緩やかなんですけど、急に深くなっている、水も冷たい、ということで、あったかいと思ってたら急に冷たくなってびっくりして、溺れちゃうとかいうことがある場所ですね。
だから淵にはできるだけあんまり気をつけてね、近づかないようにしないといけないですよね、って。それもまあ自分の行く川をどの辺が淵になってるかっていうのを見てもらうといいのかもしれませんが、結構あのパニックになっちゃったら、
そうですよね、
バタバタしちゃいそうですね、
はい、大人でもありますからね、子供さんがちょっとあの溺れた真似をしてね、それで大人が服を着たまま飛び込んで、思いのほか冷たかったりとかしてびっくりして大人の方が溺れちゃうとかいうこともありますからね、
であのよくあのいや僕は水泳得意なんだよって、あのプールなんか僕なんか50メートルプールを往復できるんだぞとか言ってるんですけど、プールと川は違いますよね。プールで泳げたからって川で泳げるとは限らないですね。水の流れもあるし、
いろんな場所あります、
ね、いろんな場所があるんで、でその暖かかったり冷たかったりもあるし、岩もあったりで結構気をつけないと、泳ぎに自信があるんだじゃなくて、それがやっぱ過信になっちゃいますよね、クマちゃんこうドボーンって言ってジャバジャバジャバって泳ぐの？
泳ぎません。
膝より股までは来ないか、水が。
ですね、泳がないですね、
あの足湯じゃなくて足水か、あの
遊泳禁止になってますよね、泳げそうなところは泳げないですね、深さが足りないというか、まあ、場所によってはね、あの川のプールということで泳げるようなところもできているようです、ジャブジャブ池もちょっと行くと深いんですけどね、結構3メーターくらいあったりするところもあるんですけども、そこに行くことはないですね、泳がないですね、基本は川の流れに逆らって歩く、
歩く、
子供たちが取る魚の邪魔をする、魚取りの邪魔をする
嫌な大人ですね、それは。なんか上の方でガチャガチャガチャガチャガチャとかやるんだ。
やります、魚のためです私は魚の味方ですから、ね、
あの川歩きのコツはなんかすり足だそうですが、
そうですね、
スリスリスリスリ、
足を上げて歩けば歩くほど疲れますよね、
なるほど、
1回ずつ重りの中から足を抜いてますから、あとはあの下ろしたところがわからないじゃないですか、
わからないですね、
よく見えないですからね、あの石があるのかそこが深くなってるのかわからないで、こう変な話ですけども、夜家であの起きてね、トイレに行こうと思ったらちょっとすり足で行きますよね、
あの夜ね、
あのこう足裏を避けて
踏んだりね、
確認しながらっていうのは、はい、そういう感じですよね、
すり足でね、でも、まあ、場合によってはこう下ろしたところでいきなりつるっと滑る可能性もありますから、用心さが大切ですねと。
そうですね、
だからやっぱりあの過信してこんな大丈夫だよってちゃっちゃってやるとひっくり返ったり、
あとは水が湧いてるところは課長冷たいですよね、水
あれはね、びっくりするぐらい冷たい、
ジャブジャブ池のところもあの、
はい、綺麗なんですけど、
綺麗なんですけど冷たいところ、綺麗だということは常に新しい水が供給されているというところで、冷たいところありますよね、あれ私も一回行ってびっくりして、お冷たいなと思ったんですけど、
ちょうどそこに足が来るとちょっとびっくりして、あのあってなった瞬間がね、怖かったりしますので、
子供たちそこにずっといると唇真っ青の感じ
ですねでも言いますよね、で楽しいですね、見るのがね、
マブルくん、インフォメーション。
はい、マブルくんインフォメーションの時間です。今日は生インフォメーションということで、先ほどからゲストに入っていただきます山口河川国道事務所の小南課長の方からお願いします。
はい、マブルくんインフォメーション、今日の話題はですね、さっきも出てきました7月の30日枯葉大作戦の日と、
はい、
その次の日31日8月の1日、サバ川でですね、水生生物による水質の簡易調査というのを実施しました。これはあの川の中の生き物を調べて、その生き物がきれいなところにいる生き物なのか、汚いところにいる生き物なのか、そういったのを調べまして、サバ川の川の水のきれいさを判定するというものなんですけど、全国の川で行われています。このことをサバ川で3カ所で行いました。 それの結果をお知らせしたいと思いますが、まず7月31日にですね、三木田中学校、鯖川中学校、桑名山中学校、国府中学校、豊富西高校の皆さんのご参加をいただきまして、新橋のあたりの調査をしました。結果は、少し汚い川、うん、4段階あるんですけど、綺麗な水、少し汚い水、汚い水、大変汚い水、それの上から2つ目の少し汚い水という評価になりました。その次の日の8月1日、漆尾という場所でやったんですが、ここには小野中学校の皆さんの調査をしていただきました。漆尾はですね、結果は綺麗な水という結果になりました。その日の午後、堀でもやったんですけど、ここは徳地中学校と鯖高校の皆さんに調査をしていただきました。結果は、綺麗な水という評価になりました。この結果はまた全国の他の河川と一緒に取りまとめて、冊子にしてご報告変えさせていただきたいと思いますけども、結果鯖川の水は上から綺麗綺麗少し汚いという結果になりました。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時49分を回ったところです。鯖川物語をお届けしております。メールたくさんいただいております。
はい、ありがとうございます。こんばんは、ゆいですといただきました。
はい、こんばんは。
7月30日はお世話になりました。とても楽しかったです。またよろしくお願いしますといただいております。うん、はい、また遊びたいですね。一緒にありがとうございました。これカレー大作戦 ね、ご参加いただきました、はい、ありがとうございます。続きまして、あやちゃんからいただきました。
はい、
鯖川ジャブジャブ池大好き、毎日行きたいよ、水辺の学校も大好きですといただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、ファンがおりますね、ファンがね。
ありがとうございます。はい、さあ最後です。課長を困らせるようなメールがやってまいりました。
はい、いいですね。はい、
鯖川カッパ参加いただきました。
はい、
こんばんは。
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 最近河川敷の川流れをしていたところに草が溜まって流れられないでごわす、草をのけてほしいでごわすといただいております。
ごわす。
はい、
はい、ご答弁を。
場所はわかるんです。はい、あそこですね。あの、鯖川のジャブジャブのちょっと上の方だと思うんですけど。ね、この間見ましたらね、水の量が減ってることもあって、ちょっと非常に水が少なくなってて、少なくなってる関係で草もいっぱい生えてるのかなと思っててですね、川流れをするためだけにちょっと草を刈るの難しいなって思って、どうしようか今悩んでるんで。
はい。
はい。
右に行ったり左に行ったりの答弁でしたが、
なかなか、まあね、砂の量も増えたような気がするんですけど、ね、
1ヶ月前にちょっとまとまった雨が降りまして、
ね、
水位が上がっている時があるんで、どうしてもあの川は今のままずっと将来的に姿が一緒かって言ったらそうじゃなくてですね、だんだんこう石が流れてきたり砂が溜まったり、またちょっと洪水が大きいのが来るとその砂がまた下へ流れたりとか、そういうふうにこう変化をしていってますので、また近々大きなちょっと雨が降って洪水になるとまた元に戻っていることもあるかもしれない。
うん、
いろいろ難しいですね。
難しいですね。
観察しなきゃいけないですね。
そうですね。でもまあこういうふうに指摘していただくというのはよく見ていただいているという証拠でございまして、はい、ありがとうございます。鯖川と遊んでいただいておりますね。はい、まあ、今夜はですね、川で何して遊ぼうということで、まあ、最初の川の遊びをまったりといろいろ話をしつつ、どういうふうにしていけばいいのという、お話をしてきました。で、先ほど水質調査でもね、ありました。若干やや汚い川になってるんですが、まあ、夏場は結構ちょっと調査すると、少し、あれですか、汚めに出る場合もあるんじゃないですか、水の量からいくと。
そうです、いろいろ聞きますとですね、はい、その調査した人の水温であるとか、はい、どうしてもその漂っている場所とか流れているところでいっぱい取ったことですね、はい、いろんなことが影響するみたい で、
ね、
あとは子供たちの捕まえやすいものっていうのが
ありますからね。
ちっちゃいものをいっぱい見つけてくれる子たちが多ければ綺麗な水が見つかったりとかですね。
そうですね、うん、まあ、今日は川に行く前、そして川に来た遊び方、そして、肝心なのは帰るときですね。これをまだご紹介しておりませんが、やっぱりゴミを散らかさないで帰ってください。来たときよりも綺麗になってる ということで、実は皆さんが意外にこうやってやってくれてるので、サバ川は綺麗な水質を保っていうことができるだろうと思います。川は皆さんの心のふるさとというようなことを言ってる方もおられますけども、皆さんの、ね、地域住民の方の鏡のようにこう、ね、サバ川がいつまでも美しくあればいいなと思いながら、ね、さっきのメールも、ありがたくいただきましたけども、さて夏もそろそろ お盆も近づいてきました。で来週でございますが、来週はどうなってますか。
来週はまたまた川遊びの達人をお呼びしようと、
はい、はい。で実は私事ですが、私は来週夏休みとというよりは地域で盆踊りがありまして、その段取りを私しなくちゃいけませんので、まさにこの時間、走り回ってるということですので、来週は私はお休みということで、私がいないということは、肉抜きの牛丼になるのか、ご飯抜きの牛丼になるのか、微妙なところですので、ぜひくまちゃん盛り上げてください。
あと毎週のことですが、河川の情報をね、FM ホームページに載せておりますので、こちらをご利用いただきたい。
www.sabagawa.com、こちらの方もぜひご覧になっていただければということで、はい、そろそろ今夜も時間が参りました。今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今夜のお相手は
山口河川国道小南と
赤座隊の熊と、
それでは、私さようならで、1週間のご無沙汰になってしまいますが、また再来週私自身はお会いしたいと思います。お会いしましたのは、お会いしましたのは豊富防災ネットワークのタッキーでした。それではまた来週まで、さようなら。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。